お祈りします。恵み深い天のお父様、それぞれの一週間の歩みにあなたが大きな恵みを持って共にいてくださいましたことを週の初めに感謝いたします。特に昨日は、大野のチャペルの扉を開き、果たしてどうなるかと思ったコンサートに、北から南から50年前にこの教会に来たことがあるという方々などなど送ってくださって、あの教会堂、あの場所だからの特別なコンサートになりましたことをありがとうございます。また今日は柏倉先生がアメリカに旅立たれる前に私たちの心にもチャレンジをくださって感謝します。今日礼拝に集われた方、ネットを通し礼拝している方々を神様がねぎらってくださって、もしも疲れた心、傷ついた心があるならば、あなた様が直接癒してください。そして今日も下田姉妹のために祈ります。少し良いニュースも聞きましたが、さらに癒しの恵みをお与えください。この中でも疲れを覚えている方、体調不良の方おられましたら、病気にかからないで健やかでいなさいと命じられたイエス様が、一人一人に優しく、熱く、深く触れてくださって、すべての病が、困難が新たな祝福の始まりとなりますようにお願いします。今道を求めている方に、あなたがこれがあなたの道だ、これがあなたの今週の決断だとお示しくださるようにお願いします。今日の午後再びカテリーナさん来られますので、今朝新聞にも今日の集会のことが載りましたけれども、新たに集う方も起こしてください。モニカ先生も日本に戻られて、神様が祝福しておられることを感謝します。また伝道師ご夫妻の休暇も豊かな休みの時としてください。今週お茶会の茶室開きがありますので、神様がエリム、ノミツ、ともどもお茶室開き祝福してください。それぞれの心の中にある祈り願いに合わせまして、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。昨日のコンサートは本当に素晴らしかったんです。私もぐっと来てしまいましてね。もちろん 2,3 時間かけて奈良派から浪江まで行けなかったんですが、ヨークベニマルとか、あるいはセブンイレブンとか、あるいは伝承館とか、行けるところ 役場とか行って、このチラシを貼ってくださいと言ったんですが、その時に伝承館でお話しした方が昨日浪江から来てくださっていて嬉しかったんです。あなたはどこからですかと、奈良派から来ましたと。ある方は50年前この教会に来たことあるって言って、この教会の方は一人ご存知でした。ある方は富岡から来て、よくベニマルの買い物に行ったらチラシが貼ってあったので、それ見てきましたという方もいました。それから新聞折り込みを、今住んでる人が少ないので、折り込み数も少ないんですが、新聞折り込みを見てきましたという方もおられました。私は思いました。このひとときのためにだけでも、今まで、苦労してというほどではないんですが、カーテンを変えて、絨毯を変えて、電気を通し、水道を通し、エアコンをつけて、よかったと思いました。まるでキリストの花嫁が、一つも粗相がないように準備して、その瞬間の結婚式に直前まで準備するように、3月11日に11年ぶりの扉が開かれたあの時から、また8月にはどうしてもここでという結婚式でということで、多分大熊町初めての結婚式だったと思います。そして今回大野チャペル12年ぶりのコンサート、私は昨日は本当にやってよかったなと。そして昨日新聞社の方が3社ぐらい来ておられて、
NHK は残念ながら他の、 岸総理が来るということでできなくなったとはいえ来てくださっていたんですが、今朝新聞に載ったりしたので今日の午後それを見てまた来られる方がおられるといいなと思いましたが、そういうわけで今日は花嫁、聖書の中のキリストの花嫁、それはどこですか、誰ですか。結論を言うと、天から降りてくる私たちの素敵な都、輝かし神々しい見たこともないような天の都エルサレムがキリストの花嫁よろしく飾られて、誰を迎えるんですか。私たち一人一人、私たちはキリストの花嫁だと聖書で言われているので、こんなものがあって、だから努力してやるんじゃないんです。私たちは整えていただいて、それをただ受け入れて受け止めて、で御国はがっかりして、地上ではがっかりして、こうだと思ったらそうならなくて、いいんです。それで地上が楽園のようだったら、天から下ってくる私たちのために備えられたイエス・キリスト様が十字架によって準備してくださった天の御国を誰が憧れるでしょうか。まあ私は地上で十分です、天の御国はあってもいいけどなくても全然構いませんと、そうではないんです。地上にあってはあれも思う通りいかなかったな、これはなんだかがっかりしたな、三昧の中で天から厳かに下ってくるこの天の都エルサレムを見なさいと、これが本当のあなたのふるさとであると、いや待ち焦がれておりましたと、どの道を通っていくんですかと、イエス・キリストの十字架の一本道で偉いから行くんじゃないし、努力したから行くんじゃないし、何人人助けしたから行けるんじゃない、そんなもの一切関係ない、受け取るだけで、キリストが用意してくださった命がけで十字架で命を捨てられて天の御国を用意するためにまた戻ってきますよとおっしゃって、その一本道で私たちはやがて天の御国に、だから洗礼を受ける、勝ち取るんじゃなくて、また聖餐式を勝ち取るんじゃなくて、資格があるんじゃなくて受ける、私たちは受けて本当にこの都に来るんですか、本当にこんな都があったんですかと心震えながら、今日の鈴木豊子さんじゃないですけど、私たち一人一人が凱旋するって、なんと素晴らしい福音、これが福音です。努力じゃないんです、どんなに自分が やったかじゃないです、関係ないそんなことは。なのでこの素晴らしい福音をあなたも聞かない、この素晴らしい福音が書いてある聖書をあなたも読まないと、この約束本当だよと、あなたもここに書いてある約束を受け取ったらいいと思うんだけど、受け取ってほしいって私はすごく思うんだけどって。なので天の都はキリストの花嫁で、私たち一人一人もキリストの花嫁として新天新地を待ち望んでいるんだった。なんで？イエス・キリストが用意してくださった一本道を通して、私はその信仰希望をいただいているのですから。なのでちょっとアウトラインを出していただくと、もう話してしまいました。天の都はありますかないですか？あります、ね、で私たちはどうやって生きるんですか？悲しいことが多すぎる、突然のことが多すぎる、裏切りが多すぎる、争いや怒りの中で本当に傷つくと、そうでしょ、罪人だから自分も。けど天を仰いで涙を拭いて、そんなところでズブズブうずくまってる場合じゃない、ね、全然違う。天の都を仰ぎながら何回でも涙を拭いて、どっからでも立ち直って、そして私たちは一本道を歩む、これ以外に道はないんですよ。いいですね、爽やかで、いつの時代もどの国の人も天の御国への一本道ですよ。じゃあ最初に今日聖書の箇所長くてすいませんが、ヨハネの黙示録、聖書は22章までしかない、もう終わりです。聖書の終わり、天地創造から世の終わりまでで、世の終わりの一章前は天から降ってくるというか、下ってくるというか、輝ける宝石の都、都の大通りは純金ですよ、透き通ったガラスのようだと書いていますが、ってじゃあ私たちはまだ見てないんですが、やがて見るので、聖書に書いてある記述を通して先取りしましょう。一節二節、まずご一緒に読みましょう。はい。また私は新しい天と、以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはやない。また私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神のもとから天から降るのを見た。まあ一節に書いてありますが、 これはまた私はってギリシャのパトモス島で牢役に屈して伏してやがて殉教する運命の十二弟子の一番若かったヨハネだから一番長生きして最後の聖書を書いたんですが、彼は見たんですよ。あまりの地上の苦しい光景の中で天から天の都エルサレムが降りてくるって。それは20章までどういう章だったかちょっとかいつまで話しますよ。3種類の裁きがものすごい苦しみが、まず封印された巻物が1つ2つ3つ7つ全部解放されて地上にものすごい苦しみが、その後1つ2つ3つ4つラッパの音色が鳴るとものすごい裁きが、最後は封印の裁き、最後は鉢の裁き、鉢がひっくり返される7つの鉢がさーと、そして全ての裁きが終わって何の希望があるかという点からさーっと降りてきた都の様子なんですよ。この特徴は何ですか。もはや悲しみも苦しみも死も涙もない世界なんですね。昨日のコンサートでお母様を連れてこられたんですね、マリアさんって。テレビで放映された番組3分流してよかったです。戦争になって10時間待ってポーランドまで電車で逃げて日本まではるかに旅して、自分はもともとチェルノブイリの 2.5 キロに住んで血の身を抱えながら逃げて、あれが人生で一番苦しいと思ったけどそうじゃなかったって。今回の戦争を体験してもっとすごい苦しみがあると分かったって昨日涙とともに話してくださいました。まさかここに来ると思ってなかった。原発から5キロの大野のチャペルで話すとは知らないでどうも来たようですね。事前にお話ししたら、また娘さんのカテリーナさん、本当素晴らしい演奏で涙の演奏をしてくださいましたが、自分はふるさとを追われて旧井の近くに住んで、そして原発の事故がないなるべく遠くの国に来ようと思って日本に来て、日本に一目惚れしたって10代の時に、で日本人と結婚なさったんですが、今毎日のようにテレビで取り上げられてですね。ところが再び遥か遠くに住んだアジアの美しい一目惚れした国日本で再び原発の事故に遭遇するとは思わなかった。涙の中で歌ってくださった時の解説は、もはや戦争もない世界、震災もない世界、原発の事故にも遭遇しない世界、そのような世界を思って私は歌います、奏でますと言って、私はこれは天から降りてくる天の都エルサレムじゃないか、それ以外にありえないじゃないかなと思いましたが、じゃあ3節4節も死も悲しみも苦しみもない世界、地上ではありえないですよ。地上ではありえないから憧れるんですよ。3節4節読みましょう、はい、私はまた大きな声が溝から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のもはや過ぎ去ったからである。死も悲しみも苦しみも涙もない人なんていません。そんな人生の方程式はどこ探してもないですよ。いつの時代もないですよ。だけど天の都では全てから解放されて、いや本当にこういう世界があるんだったら行きたい、絶対にそこに入りたいって、その聖書の最後の箇所が天の都エルサレム、ここから目を離すなと、ね、私は昨日コンサートを開いて大野のコンサートの12年ぶりの最初のコンサートに誠にふさわしいコンサートであったと、同じような悲しみや苦しみ、私たちはるかに異常の苦しみを体験した親子があの土地に立って奏で歌って証ししてくださって、多分今日の午後もそうかもしれませんけども、よかったなと思いましたね。で、私はどうしても話したかったんです。震災の3年後か4年後か忘れましたが、ヨーロッパのハンガリーで震災の話をした時、本当に一群れの20代前半とおぼしき、まあ、少女として失礼ですが新学生たちが最初から最後までさーっと涙で私の話を、通訳付きの話を、なんであの人たちウクライナから国境を越えてきましたって、合わない年齢が チェルノブイリの原発事故の時まだ生まれてなかったはずですよ。でもチャンネルがある、悲しみのチャンネルが、苦しみのチャンネルが、心に刻まれた痛みのチャンネルが、だからはるか日本の行ったことのない東洋の福島で、私たちが5、60人で700キロの旅をして何人か教会が亡くなってって話したらずーっと泣いてました。同じ苦しみがつなぐ絆ってあるなと。だから今回は私たちは誰かのために泣いたり泣いてもらったり、誰かに寄り添ってみたり寄り添ってもらったりして、地上の苦しい旅路を全うするようになってるんだな。そして今回はウクライナのために私たちが涙を流し、まあ、ずっと捧げ物をし、お祈りする番ではないかなと、そのことは何としても大野のチャペルでお話ししたいと思ったんですね。実は正直告白しますが、お休み中どこに行ってましたかって、ここからオフレコですけどね、琵琶湖あたりに行ってたんですね。どうしてもそこは本当に歴史の宝庫だって、ちょうど私が出発したら琵琶湖界隈で伝道している団体があるんです。何度か行ったことある。そこから来年奉仕の依頼なんてちょうど来たから連絡取りながら、ちょうどそこで何十年も牧会しておられた先生で連絡取りながら、じゃあそこ行ってみよう、ここに行ってみよう、それから京都もすぐそばなので、本当に昔の400年前500年前あたりの迫害の地をたどりながら考えひとしおでした。その先生が送ってくださったのは、是非にも京極マリア、まあ、洗礼名ですが、あら皆さんもご存知の人もいるかも分かりません、浅井長政って、あの子供三姉妹の人生は大河ドラマに何度も取り上げられて、本当に不思議な人生ですね。お父さんの浅井長政は、自分のお母さんは織田信長、信長の妹でしたが、しかしそういう戦いの時代ですから、姪っ子にあたるはずなのに、お父さんは信長との戦いで討ち死に推しですよ。そして自分のお兄さんは信長の命令ですけども、まあ今日来た先生も秀吉先生という名前でびっくりしましたが、関係ないんですけどね、昔の豊臣秀吉によって命奪われて、自分の兄の命を奪った憎き秀吉のお目かけさんにさせられたのがお姉さんですよ、有名ですが、そのお姉さんが秀吉の側室になって、やがて子供を産み、そしてやがてずっと飛ばしますと大阪城で、今度は家康に滅ぼされて、そして家康に滅ぼされて亡くなっていくお姉さん、その家康の次の二代将軍がの奥さんになったのが自分の妹ですよ。めちゃくちゃな人生ですね。もう戦いにつく戦いの人生で、まあ、秀忠の正室になった家康の二代目のその奥さんになったのが妹ですけど、わけのわからない戦いの人生ですよ。そういう中で、オルガンチノという宣教師によって洗礼を受けて、それからはさーっと別空間に入ったかのように、本当に平安のうちに一生涯宣教師バテレン追放制令が出ても関係なく、彼女は琵琶湖周辺をさーっと伝道し、困った人を助け、まるで戦国の世を生きて、お父さんは殺されて、お姉さんも殺されて、妹はお姉さんを殺した方の奥さんになって、めちゃくちゃなわけのわからない生活の人生の時代の中で、もう一直線その道を駆け抜けた地を歩きながら、そういう物語があったかなと。まあ、途中いろんな本も読みながら行ったんですが、なるほど、今週ね、皆さん、茶室開きがあるそうで、告白しますが、私、作法は全くわからないんです。何回か聞いたんですが、その都度もう一回振り出しに戻って何も覚えてない。そういう私も今週土曜日行こうと思いますので、誰でも行けるそうですから、作法が分からなくてもよかったら行ってください。一つちょっと羨ましがられる話をしてしまいますとね、京都どうでしたかって、暑かった、真夏みたいだった。そこで何が美味しかったですかって、いや皆さんにちょっと妬まれるけど、かき氷の抹茶氷が美味しかった。皆さんに持っていこうかと一瞬頭よぎったけど、溶けるからダメだと思ってね、皆さんの分も食べる方がいいと思って食べて、いやこんなにお抹茶って美味しいかなって、まあいろんな本の折々に書いてますけど、お抹茶とキリスト教の関係、今日でのいろんな出来事、まあ今日だけじゃなくて、堺は当時お寺といってもキリシタン寺がかなり多かったんじゃないかって。で千利休がかぶっていた帽子と、昔修道士がかぶっていた頭巾のようなもの、それから その時代からだったそうです。一つの茶碗で回して同じところに口をつけるようになったのは当時のカトリックの生産式と全く同じで、布の使い方まで全く同じで、まあそして千利休自身がキリシタンだったんじゃないかって、だから殺されたんじゃないかっていう説も未だにあるようですけれども、7人のお弟子さんのうちの5人は熱心なキリシタンで、そのうちの1人は福島って名付けたと言われるその琵琶湖周辺、近江の周辺ですよ、蒲生宇治里、宇治里まんじゅうとか売っているそうですけども、つながりが深いもんだなって、そういうことを鑑みるとですね、あの戦乱の訳の分からない、裏切ったり裏切られたり殺したり殺されたり、もう日常惨事の戦乱の世で何の希望があるかという中で、ね、あの二重口といわれるあのエリムにも作りましたけど、狭き門から入れってあれを体現したんじゃないかという説が未だにあるようですが、どんなに武将でも上も下もない、神の前ではみんな平等だ、何をしたかしなかでもない、剣は不要だ、あの入り口では剣持っていけない、全部置いていけと、中に入ったらカトリックの黙想するように瞑想するように静まって、ただ神と自分だけになるような、戦乱の世、動乱の苦しみの世の中で天を仰ぐそのような茶室であったかな、もしかしたらキリシタンたちのいろんな打ち合わせ、またいろんなキリスト教の教義がそこで説かれていたのではないかという説もあるようですが、いや信長とセミナリオという本を読んでみると、当時の宣教師が書いて、いや織田信長1時間2時間他の人寄せつけなかったのに、宣教師を読んでは天地創造の話からキリストの救いの話から、あれやこれやこんなにありえないと、他の弟子たちも、だから信長の2人の孫が後に洗礼を受けるというのも、これもうがった話かなと思って、歴史の混乱の中で苦しみの中で一条の光がね、天からの光がね、私たちのわけのわからない人生の日々の中でもね、はあ、これは神様だな、これは神様の導きかなって、じゃあ皆さん天の都がどれほど素晴らしいかについて飛びますよ。9節から14節のところを見ると、壁玉って書いてあるんですけど、当時これは宝石全体を指して壁玉と言ったんじゃないか、今普通は緑の宝石、それがあの赤みがかるとまた違った呼び名に翡翠となるようですけども、そうして都の大通りは純金でガラスのように透き通っていたと、12の門があって、一つ一つの門が一つ一つの真珠であって、そこには旧約聖書を総称するような神の民の始まりの12部族の名が刻んであって、エルサレムは城壁に囲まれた美しい町だったので、天の都も城壁に囲まれていて、その土台には今度新約聖書の12部族じゃなくて12人の名前が刻んであって、すなわち旧約の人も新約の人も誰でも招く。神が人と共にいる、どれほど素晴らしい憧れの場所であるかって、じゃあ皆さんその説明してしまいましたが読みましょう。9節10節を読みましょう、はい、また最後の7つの災害で満ちたあの7つの鉢を持っていた7人の御使いの一人がやってきて、私に語りかけた、ここに来なさい、あなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行き、聖なる都エルサレムが神の身元から天から下ってくるのを見せた。皆さん労役に服して、そしてキリスト教撲滅の、あの大きな迫害の中で高い山に連れて行かれて、彼は見たんですよ、天から降りてくる聖なる都エルサレム、用意された神の花嫁が、キリストの花嫁がどれほど神々しいか。じゃあその神々しい様を11節12節読みましょう、はい、都には神の栄光があった、その輝きは最高の宝石に似ていて透き通った壁玉のようであった。都には大きな高い城壁があり、12の門があった、門の上には12人の御使いがいた、また名前が刻まれていたが、それはイスラエルの子らの12部族の名前であった。まあ、実は個人的な孫のうちの孫の一人が壁玉の壁から取って葵と名付けたんですが、まあ、とにかく宝石の輝きをしているそういう都だったと。じゃあ13節14節も、あ、ごめんなさい、12節13節読みましょうか。12節13節、はい、 都には大きな高い城壁があり、12の門があった。門の上には12人の御使いがいた。また名前が刻まれていたが、それはイスラエルの子らの12部族の名前であった。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。12の3つずつの東西南北の門、そこには旧約聖書の民の名前が。じゃあ今度14節を読みましょうか。はい。都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の12使徒の12の名前が刻まれていた。城壁には新約聖書の12使徒、ヨハネだとかペテロだとかヤコブだとか名前が刻まれていて、飛びますが21節読みましょう。はい。12の門は12の真珠であり、どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは純金で、透明なガラスのようであった。以前話しましたね。私も柏倉先生もかな、山形でしょうが、以前日本ギデオン教会という、私たちの教会の人を一生懸命してくださってありがたいですが、ホテルに聖書を配り、学校に聖書を配り、この聖書の約束は本当ですよって読んでくださいねって、それを通して教会に行くようになった人たくさんいますが、その日本でトップをやってた山形県の鈴木留蔵さんっていう、確か材木会社の社長さんだった人なんですけども、何度か一緒に奉仕したことがあったんですね。私があるところに行ったら点滴したまま病院から出てきて会いに来てくださったり、ちょっとかなり気骨のある方だったと思いますけども、本当に死にかけて、親戚は会長さんの葬式の準備まで地上ではやっててもダメだと医者にも言われて、突然蘇ってですよ、蘇ったはいいけど何してきたのって、天国を見てきたって。壁玉とか都の大通りは透き通ったガラスのような純金だったと書いてますが、そういうのを見てきたって。そして神様イエス様、私は本当にここに来るんですかと。そうだって、会長だからじゃなく、ギデオン教会一生懸命やったからじゃなく、ただ恵みによって福音によって、だけどもう一回地上に戻してやるから、本当にこういう世界があるんだって、こういう希望があるんだって、一人でも多くの人に語って、留蔵さんであれば聖書を配って、この約束本当だよって、私ちらっと見てきたよって、だからあなたもこの約束サインして受け取ったらいいよって、読んだらいいよって、そして地上の生涯を終えて変えられたっていう話を思い出すんですが、今回は休暇で琵琶湖周辺歴史の宝庫に行きましたので、やっぱり信長が作った天空の7つの屋根を持つ朱色のお城といわれる安土城はもうないんです。焼けましたから。明智光秀に信長が殺害されて、後原因不明の火災により、息子が火をつけたかどうか分かりませんけども、亡くなってそこに行ってきました。ここが秀吉の館、ここが誰の館、その上に行って、大体こんなところかなって、バチカンにその絵が持っていかれたそうですが、今出所不明で分からなくなっているそうですけど、それは素晴らしかったって。で、そこからずっと降りたところに進学校があった、後に行きました。いやすごいなって、大体地名に当時神様のことデウスと言って、大日と書いたり大きなウスと書いたり、デウスという地名があったりですよ。驚いたのは主の御座って漢字で4文字で、神様の御座っていう地名があるのって。でここに青色の洋風の3階建ての山の上には信長の7つの層のあれがあって、下には日本の進学校20人ぐらい優秀な、だからオルガンチノは日本の学生は本当に優秀だと、何でもかかるところラテン語をすぐ身につけてしまうとかね、書いているようですけども、しかしここにあったのかなと思って見ました。ここで信長はですね、宣教師がヨーロッパに船旅で帰りついた時に、もう一日待ってくれ、もう二日待ってくれと伸ばして伸ばして伸ばして、お盆祭りまで結局伸ばして帰らせなくて、何をしたかってことが書いてあった宣教師の報告に。へえと想像するしかないですが、下の湖面を背景にですね、全ての明かりを消して、夜になったら全ての家々に松明を持たせて、城から進学校までの一本道をダーッと明るくして、で城を提灯で、ものすごい真っ赤な、これは信じられない、 天の御国だろうかと思うような光景だったと、一本道だったと、どんなにかすごかったかなと。まあついでに宇治の平等院ってよく修学旅行で行くところにも行ってきましたが、私はその説ありじゃないかと思いますよ。まあ、日本の仏教の階層の人に空海という人がいますけど、空海が留学した当時の現在の中国では、あのヨーロッパの方からキリスト教の亜流、まあ、異端とも言われてましたが、あのネストリウス派と言われて、日本語だと景教と訳された、それがかなり影響を与えて、多分それが極楽とか地獄とかパラダイスとか、そういうパライソとか、そういう思想にね、あれ天地の始めとか、あるいは恵みによる救いとか、浄土真宗は確かに似てますね。そして空海も日本に戻ってきて仏教のいろんな教えを開いたんでしょうが、なのでその平等院もね、あの法王という何ですか、フェニックスの不死鳥、この教会とちょっと似てるかも。両手を広げて湖に、あの湖面にそれが、あの朱色の建物が映るように、当時飢餓だとか疫病だとか、さま苦しみの中で人々はここに極楽を見たというか、ここに理想郷を見たというか、地上でない別の世界があると見たというか、もしかしたらその思想の根っこに中国大陸にシルクロードとでずっと入ってきた、そういうキリスト教の教えも影響してはいなかったかなと思ったりしましたが、いずれにしても聖書は別の世界があるよ。地上では誰でも彼でもみんな苦しいでしょ。昨日まで苦しかった、今年から全然苦しくなかったってないでしょ、そんなことがあって。いつも苦しいでしょと、いつも裏切られたりがっかりしたの連続でしょって、ずっとそれが地上の旅路で、だからこそ私たちは天の御国を仰ぐんですよと。まあ、京都に行きまして、鴨川っていうところがあって、あの六条河原っていうところに行ったら、ただ石が置いてあるだけでした。ここで52名キリシタンたちが火あぶりで、うち子供が10人ぐらい、二代将軍徳川の将軍が、あの秀忠が、キリシタンがこんなに自由にしてるのかと怒って、どうも火あぶりだって言って、しかし役人たちはあんまり苦しめないで、息が終わるようにと火を強くしたらしいとかっていうこともあったようですけど、あ、ここで52人の子どもたちを含むあのキリシタンが命を落としていったのかと。しかし子どもたちも天の御国のことを言っていたようですよ。天の御国、天の御国に行くんだ、天の御国があるんだって、なんというこの国の歴史だろうかと思ってはきましたが、しかしいつの世も地上では苦しみ、病、あるいは震災、あるいは戦い、裏切りありますね。けれど天の御国を仰ぐんだというメッセージです。じゃあ最後に本当にそこに行けるんですかと。じゃあ、あの最後に3つの箇所を、引用箇所10から出しましょうか。ここを見ると、天から下ってくるエルサレムが花嫁として着々と準備されて間もなく完成します。で、誰が入るんですか、誰が行くんですか。私たちもキリストの花嫁。ここを見ると婚約中、以前の訳だと花嫁と訳されていますが、じゃあご一緒に第2コリント11章2節読みましょう。はい、私は神の熱心をもってあなた方のことを熱心に思っています。私はあなた方を清純な処女として一人の夫キリストに捧げるために婚約させたのですから。これはパウロ先生が書いたんですが、パウロ先生を通して伝道されてクリスチャンになった人のことをキリストの花嫁と思ってるんです。そして婚約中だと思ってるんです。この人たちはみんなキリストに嫁ぐ大事な人なんだと思ってたんですね。じゃあ20を出していただきましょう。私たちは新天新地を待ち望む。いや、そんなのいらない。地上で自分の願いが叶えれば十分、あとは死後の世界も何もいらないと、そういう人じゃない。この黙示録21章にさーっと書かれた、未だ見ていない御国を望むものであるならば、地上の苦しい旅だけど大事にしましょうって。じゃあ第2ペテロ3章13、14続けて読みましょう。はい、しかし私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。ですから愛する者たち、これらのことを待ち望んでいるなら、シミも傷もないものとして 平安のうちに神に見出していただけるように努力しなさい。シミも傷もない花嫁として、いやーどうせ切な時に今さえ良ければいいんだって、どうして明日死ぬかも分かんないんだとか言わないで、新天新地を待ち望む者らしく、文字を通してそれを伝え聞いて、実際に心の中で見ているかのようにして、地上の旅路を、目の前のことにあんまり一喜一憂しないで、もっと対処交渉に立って、この一本道を進みませんかと。じゃあその一本道、最後の聖書の箇所はイエス様のお言葉、サンバルを出していただいて、イエス様は天の御国を備えるために来たんですよ、十字架で命を捨てて罪深いあなたが来れるようにするために、命を捨てるために来たんですよ、これから天の御国を備えに戻るんですよ、でやがてもう一回戻ってきますからね。じゃあヨハネの福音書14章2節3節6節一気に読みましょう、はい、私の父の家には住むところがなかったら、他のために場所を探しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。よかったですね。イエス様を信じれば、努力して偉い人になればじゃなくて、何かを成し遂げたらじゃなくて、上から何番目になったかじゃなくて、一切関係なく、私が唯一の道です、真理です、命です、永遠の命をいただいて、このようなものですが、キリストの花嫁と言っていただいて、完璧に整えられたキリストの花嫁の天の御国にずっと神様とご一緒に、そこには死も悲しみも苦しみも涙もない世界に入れていただくって、なんという福音、なんという救い、なんという恵み。心震えながら、私は、ね、この天の都に入りますと、まあ当時信長が作った御殿のような、七つの屋根の高校と燃えるような、宣教師も本当に驚いて文の中にしたためたような、絵にも描いたような、まあその光景をはるかに上回る、まあ、しかし信長は高官であっても、高い家来であっても、迂闊に信長には近づけなかったと宣教師は書いていますね。なのに宣教師はそば近くに置いて、もう1時間もう2時間と何回も、あの信長公が聖書の教えにこんこんと語られることに聞いてうなずいて、もっとも当時比叡山をはじめとして仏教界がかなりちょっと堕落して、あの仏像を嫌ってた、だから比叡山焼き討ちにしたということもあったこともあったかも分かりませんが、もちろんキリスト教も堕落した時代もあったので、あの気をつけないといけないとは思いますけども、当時本当に新鮮に、あの乾いた土壌に水がさーっと染み込むように、そして家来まで一緒に話を聞かせたりして、さっき話しましたが、信長の孫2人が後に洗礼を受けたのも、ああそういうことも大きく影響していたんじゃないかなと思いました。最後に、日本宣教、日本を愛して、そのカテリーナさんは日本に一目惚れしたと言ってましたが、昨日あのオルガンチーノっていう、そのいろんな書物も書いたりした宣教師も、日本はキリストの花嫁だと書き送ってますね。この日本の国は本当に人々が賢く礼儀正しく、この国はキリストの花嫁だって、で実際聖書を見ると、私たち一人一人がキリストの花嫁です。同じように、ちょっと前の時代、日本を愛したフォックスという宣教師がおられるんですが、その宣教師が書いた本を見ると、とにかくなんで日本に行きたいかと思ったら、アメリカでの生活も十分満足していたのに、それは福音が本当に素晴らしいから。さっきすでに言いました、その本の中に、あの生産式は受けるもの、勝ち取ったり奪ったりするものじゃない、洗礼も自分で入るものじゃなくて受けるもの、信仰も伝え聞いたら受け入れるもの、全部自分が主体ではない、全て備えられた恵み、プレゼントを受け取るのが福人だから、これは受け取らない手はない、これ伝える人がなかったら受け取りようがない。なので私は日本人にどうしても伝えたいと言って日本に来られた。あ、本当に福音ってそうだな、イエス様の一本道を通して 私たちは天の都を目指しましょう。だから今週どんなことがあっても何もがっかりする必要はない。涙を拭いてどっからでも立ち上がって、いつも天を仰いでイエス・キリストの神々しい御国の一本道を目指して、お互いに励まし合って寄り添い合って祈り合って歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。ピアノを弾いてもらいますので黙祷いたしましょう。今日語られた黙示録21章、誰も見たことのない天の都を心の中でイメージしましょう。十二の都の門は十二部族旧約聖書の人々の名が、城壁には十二使徒新約聖書の名が、イエス・キリストの一本道を通し、十字架の道を通し、誰でもそこに入ることができて、それを受け取った私たちはキリストの花嫁と呼ばれ、大切にされ、キリストの花嫁である天の都は最終準備段階に入って私たちを受け入れようとしている。これが世界の流れなんだ。なので地上でがっかりしたり辛いことがあっても私たちは大丈夫。涙を拭いて祈りを捧げ天を仰いで何回でもやり直し、この一本道以外道はないので、互いに励まし合って歩んでまいりましょう。それではピアノを大きくしていただきます。この週の初めの祈りをご一緒にこの翼の教会から天を仰いで捧げたいと思いますが、特に柏倉先生の旅立ち、今日の午後2時からのカテリーナさんとマリアさんのウクライナ支援コンサート、また土曜日の茶室開き、エリムのみつの祝福、また大野チャペル、花嫁のように装いを少しずつしたこのチャペルがこれからも祝福されて、ふるさと復興の呼び水の祈りの舞台となっていくように、そして特に下田姉妹さらに回復するように祈りたいと思います。その他自分の家族のこと、自分の仕事のこと、自分の将来のこと、大事な身の回りの人々のことも覚えて、しばらく声に出せる方声に出してご一緒に祈りの時を持ちましょう。ハレルヤ。天のお父さんは今日は、柏倉先生の報告も聞きながらやがての国を思いました。またカテリーナさんたちのコンサートの合間の礼拝として、私たちの本当の祖国はどこなのかを思いました。天のお父さんは先生方ご夫妻のこれからの道、カテリーナさんたちのふるさとの復興と平和を神様が大いに祝福してくださるようにお願いします。今日も祈りはまず下田姉妹のためです。どうか回復するように、痛みが和らぐように、心に神様が寄り添ってくださって、大いなる慰めがありますように、ご家族には平安がありますようにお願いします。エリムを祝し、野光を祝し、茶室開きを祝福してくださるようにお願いいたします。天のお父様、また大野のこれから、双葉のこれから、浪江やまた楢葉の未来を祝福してくださるようによろしくお願いします。今日来られた方々の体調、健康、家族、お仕事、学びを大いに祝福してください。感謝いたします。それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、天の都を感謝します。キリストの花嫁を感謝します。罪深いものを十字架の恵みによってお救いくださり、キリストの花嫁と呼んでくださり感謝します。がっかりしないで天を仰いで地上の旅路を全うします。互いに許し合い支え合いながら地上の旅路を
喜んでいただけるように手を引いてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。